君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
どうして割り箸は割れるのか。どうして折り紙は折れるのか。当たり前だろと言ってしまえばそれまで。大学教授はそれぞれの専門分野から説明してくれます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は久々にリスナーの方から寄せられたサイエンスクエスチョンに、情報知能工学系視覚認知情報学がご専門、中内茂樹先生に答えてもらいます。
子どもの頃から不思議に思っていたのが、夕日はなぜ赤い色になるの。そして夕焼けはなぜあんなに綺麗なの。ぜひぜひ教えてくださいと、やたら伸ばしてある質問ですけれども、
この質問は割といろんなとこで、もしかしたらリスナーの方も聞いたことあるかもしれない、
夕日はなぜ赤いのか、
ところがですね、これは奥深い質問なんですね、まず夕日が赤い、犬にとっても夕日は赤く見えてるでしょうか。もしかして蝶々は見えてる、猫は、人間だけっていう問題がまずあります。その次、
他の生き物も夕日は赤く見えてるのかっていう話ですか。
まあ喋れないですから分かんないですけど、でもいろいろ調べると、そうとも言えるし、そうじゃないとも言えるしみたいな話がまずありますね。
そうとも言えるし、そうとも言えないとも言える。
そう見えてるだろうなと思われる動物もいるし、
あ、動物の種類によって、
種類によって違うだろうなと、で次が、なぜあんなに綺麗なの。
あ、そういう質問ですね。
これは奥深い。これもう大好き、僕こういう質問。
綺麗とは何かっていう話になっちゃいますもんね。
そうです、その3つありますね。
じゃあ一つずつ紐解いていくわけですね、
は
い、
まずそうですね、夕日の問題。夕日、ちょうど、渡辺さんの目の前に写真を持ってきました、
はい、あ、夕焼けの写真ですね、
多分皆さん夕焼け見るときにはその夕日の周り一生懸命見ますよね。まあ当然ですけど、その時にちらっとその真上の辺見てほしいですね。
あ、プラネタリウムでいうところ、
そうそう、
一番高い、
見る人あんまりいないですけど、青いです。
まあ夕焼けはグラデーションでだんだんね、青くなってきます、
だから夕日が赤いだけじゃなくて、どうして夕日の方は赤くて上に行くと青くなるかがまずポイントなんですね。
それは全部赤かったら、
いやでもどうしてこう見るか、高さで色がなぜ変わるか、
あれ太陽に近いからあの辺赤いんじゃなくて、
だけどお昼は赤くならないですもんね。
ああそうですね、太陽出てますけれども、
そうだから太陽の近くが赤いわけではない。
あ、じゃあ太陽は西の、あの地平線の近くにありますけれども、だからといって今から急いで西の方にガーって走ってって、
昼になると、
昼にしても
赤くはない、
じゃないんですね。
そうです、そうです。ということは太陽が問題なんじゃなくて、太陽と見ている人の間にあるものが問題、間に何があるかというと、まあ、空がある、空気がある、まあ、それが一番のポイント。
一番上にあっても空気ありますけどね。
ありますよね、だけど太陽の方向と上で何が違うかというと、夕日の時には、まあ、地平線すれすれから来るので、光は空気の層を結構長い間光はたどって人間の目に入る。
昼間と夕方と太陽と僕の間にある空気の
層の厚さが、夕日あるいは朝日の方が長いんですね、つまり層が短いと青くなって、層が長いと赤くなる。
あ、じゃあもし昼間も太陽と僕の間の空気の層が、夕方と同じぐらいの厚みになれば
赤いです、
赤に見えるんですかね。
そうですね、だからもしかしたら地球じゃない
うん、惑星で、うん、まあ、空気もむちゃくちゃ暑かったら、うん、そういう状況はありえますよね、うん、まあ、延々真っ赤かっていうのは、まあ、ありえますよね。
へえ、
だからそうなんです。でどうしてそうなるかは、まあ、物理学であるんだけど、うん、もう一つは空が青いこと自体が結構不思議で、
空気は青くないのにね、
うん、でなぜかというと、うん、例えばどんどんどんどん上に上がっていけば宇宙空間真っ暗、黒ですよね、うん、普通 スターウォーズの写真とか、まあ、映像とか見ると、
あ、宇宙は青くないですね。
ないですよね、うん、でも宇宙空間も何もないのになぜあそこが青くならないとか、で地球も、まあ、空気はあるにしても、うん、空気色ついてないじゃないですか。
空気は無色透明ですよね。
だけど青くなる、うん、なんでだろうか、うん、でそれがもう一つのポイントで、うん、説明していただくと、霧の中を夜車でヘッドライトをつけて走ると、
うわ嫌な映像ですねこれあの夜中霧深い中をですね、
そうです、
車のヘッドライトつけて走ってるんですけど、うん、絶対これ道の横にお化けが立ってる、
そういう感じ
再現 VTR ですよね、
通常の夜だと、うん、当然目の前明るくなりますけどヘッドライトで、うん、だけどヘッドライトの線は見えないですよね、
うん、
映った道路は明るくなるけれども、うん、光の通り道は全然明るくならないですよね、うん、ところが霧の時だと、うんうん、光線の筋が見えるじゃないですか、うん、ピーって、
うん、
でどうして筋が見えるかというと、うん、霧の中には細かい水滴の粒がたくさんあるから、うんうん、その水滴の粒に光が反射して僕らは物が見えてる、うん、本当に何もないと光は反射しないので何も見えないですね、うんうん、で青い空に戻ると、うん、空に色がついて見えるのは、ま、何にもなさそうで実はいっぱい塵やら何やら細かい粒々が粒子がずっと浮いてるんですね、
うん、
だからそれに光が反射して、うん、僕らは何かそこに光があるように見えると、うん、でそれがまず1個空に色がついて見える理由なんだけど、うん、でもう一度戻ると昼間は太陽が地表僕らの目に入ってくる空気の層は薄い、
うん、
薄くて通常は光の波長が短いものは、粒に当たっていろんなところに散らばっていく散乱っていうんです、
周波数の高いものですね光、
そうですね、は、いろんなところへ行っちゃう、
うん、
が波長が長いものは遠くまで届くっていう
性質、周波数が低いもの、
そうです、それで、色で例えると波長が短いのは青色、
うん、
波長が長いものは赤色です、
うん、
で昼間青いのは太陽の周りは全然青くならないですよね、
あんまり見たくないですけどね、
見たくないですね、で太陽から全然外れたとこが真っ青じゃないですか、快晴、
うんうん、
の時、うん、それは太陽の光がそこら辺でチラチラチラチラ反射してて、うんうん、反射しやすい色は青色だから、
うんうん、
だから我々は太陽から外れたところの反射した光を見てて、その青い光が昼間は見える、
うん、
で夕日の話、
うん、
夕日はすごく長い距離を通らないと僕らの目に光が入ってこないと今さっき言いましたが、うん、青い光は途中であっち行ったりこっち行ったりしてなくなってくるんですよ、
うんうん、
で長い波長の光しか目に届かなくなって、うん、そうするとそれは赤色になっているという問題ですね。
なるほど、
あれは太陽の周りが赤いですよね今度は、
うん、
それはちょうど空気の層たくさん通るから、
うんうん、
だけど夕日が見えてる時も真上を見ると、うん、それは、いろいろ散らかっている短い波長のやつが見えてて、うん、それはまだ青いと、
あの赤いのも本当は届いてるんだけれどもそれより青いチラチラしたのが、
うん、そうですそうです、そういうことですね、あのバランスが、
うん、
で青も赤も黄色も全ての波長を全部同じぐらい集めると白色になる、
テレビと一緒ですね、
これねニュートンってみんな聞いたことあると思います、ね、
リンゴの人、
リンゴの人、あの人が見つけたんですね、
万有引力だけじゃないんです
ね、万有引力も有名だけど、
うん、
太陽の光はいろんな波長いろんな色の光で集まっていると言ったのがニュートンで、
うん、
虹がどうしてこういう風に見えるかもニュートンは説明したんですね、
それまではみんな分かんなかった、
うん、虹が
なぜああいう風にならない、
そうそう神様が怒ってるとか喜んでるとか言ってたかもしれない、
はあ、それをニュートンはこういうことだよ
って、そうあれも
細かい水の粒がこうあって、うん、屈折するときにああだこうだっていう説明が書いてるんですよ。
お天気おじさんみたいな、
うん、だけど夕日は書いてなかったと思うんですけどね、だけどニュートンの言う理屈でほぼほぼ説明できますね。でそれが夕日が赤いのはいいんですけど、さっきちょっと言った動物で違うかどうか、
うんうん、
ニュートンはもっと偉いこと言ってて、うん、いろんな波長の光を全部集めると白になる、もともと白を分解するといろんな色が、まあ、虹
に出て、ね、出てやりますね。
でそれを全部集めるともうまた元の白になる、
うん、
それはまあ、あなるほどと思うんですけど、ニュートンは偉くて、うん、いろんな波長の光のうち、うん、2、3個だけ取ってきて、うんうん、それだけもう一回集めた、
うん、
そうするとまた白ができた、
うん、
でつまり全部集めなくても上手に選んだら白作れるっていうのを見つけたんですよ。
へえ。
それは彼がその時に言ったのは、僕ら見えるのが白だとか赤だとか黄色だとか言ってるのは、
うん、
光にそういう色がついてるんじゃなくて、うん、僕ら見る側が、
うん、
の仕組みで、うん、たまたま白だと見えたり赤だと見えたりに違いないと、
光自体に色がついてるわけではない
ないということに言うと、偉いなあの時代に、見る側の問題だって言ったんです。
そういうことからすると、
ま
あ、人間の見え方、犬の見え方っていうのはあるだろう。
そうです、
そうですね。
でそれはもうかなり詳しく調べられてて、まあ、デジカメと一緒ですけど、デジカメも中に赤色のセンサー、緑のセンサー、青のセンサーがついてるんですね、
うんうん、
その 3種類のセンサーで光を、電気信号に変換して、そのバランスで色をつけてるんですね、うんうん、まあ、もう今デジカメ、プロジェクターもディスプレイも全部そうですけど、デジカメもそうです。デジカメみたいって言いましたけど、人間の目の方がよっぽど早くできてるんですけど、
そうですね、
人間の目みたいなものを作ったんですね。
うん、
ところが3種類は人間もそうですけど、
うん、
あとお猿さんの結構チンパンジーとか、
うん、
お猿さんも3種類なんだけど、
うん、
他の哺乳類ってそんなに色が見えてるやつっていないんですよ。
3種類のセンサーじゃないと。
ないです。もっと少なかったり、
あれもっと少ないって2個か言った
んですか？あ、2個っていうのもある。
うん、
リスとか、
リスは2個でやって
る、リスも種類があるんですけど、
うん、
だから哺乳類の割と古いやつはあんまり色が見えてなくて、なぜかお猿さんぐらいから色をバンバン見るようになって、不思議なんですよね。
必要が出てきた、
出てきた。ところが哺乳類の前の昆虫とか魚類は人間よりむしろ色が見えてるのが多いんですよ。センサーが3つ以上のやつがいっぱいいる。
派手な色してるのいますからね、
いますし、あの川魚は紫外線が見える。でなぜかというと、
うん、
昆虫を食べるんですね、よく川魚って、
うんうん、
昆虫が紫外線が見えるんです
よ。へえ。
でよくあのなんていうんですか、紫色の電柱で周りになんか電気を流してて、
うん、
虫がそこに飛び込んでバリバリっていう、
あのコンビニの店先とかありますね、そうそうそ
う、あれ紫外線出してるんですよ。紫外線は僕らに見えないけど、昆虫からすると明るく見えるはず、
うん、
明るいの好きだから明るいとこへ飛んでいくとバリバリってやっちゃう。
全ての光出してると人間にも眩しいから、
そうそうそう、
紫外線にしといて人間には分かんないけど虫たちはわ明るい、
明るい明るいっていくと、うん、でその虫を食べる魚も紫外線が見える。なぜかというと虫が集まりそうなところが分かるから。
ああそうか
と、誰も魚も言ってませんけど、
うん、
そう考えたら辻褄が合いますよね。
そうですね、それ勝手に人間がそうだろうって思ってる、そうそう
考えてるだけだけど、
うん、
虫を食べる魚は、
うん、
紫外線。
うーん。
で元に戻ると、だからミツバチ、ミツバチも紫外線が見えて、だけど赤色が見えないですよ。
ああ、波長の長い方は見えないずれてる、
ずれてる。だからミツバチにとったら夕日はもう真っ暗結晶です。
ああ、光感じられないんですね。赤見えない、
赤見えない。面白いよね。だけど紫外線の方が大事だった。ミツバチにとって大事なものは蜜ですよね、
うん、
蜜がある花びらをよく紫外線のカメラで見ると、
うん、
あのグラデーションがついてる、
うん、
それはどういうことかというと、蜜がある方向を教えるようになった。
人間には分かんない
わかんない
ミツバチには教えてるんですか、うん、
ミツバチペッと降りるじゃないですか、うん、でミツバチがあの花びらの上に降りると、うんうん、今どっちだっけと、うんうん、こっち方向行くと落ちちゃうのかな、うん、蜜の方かなって分かんないですよね。だけど真下見るとあ、うん、こっちかって言ってミツバチが
ちゃんと紫外線で教えてくれてるんですね。
ネクターガイドっていう名前もついてる。蝶々もオスメスで難しい見分けるの難しいのはいっぱいありますよね、
うん、
でそれは昆虫マニアがこれはオスだとか言うじゃないですか、
うん、
だけど蝶々にとってはもう当たり前で、なぜかというと紫外線のカメラで見ると全然違う模様が見える、
うん、模様違うんですか、
う
ん、
違う、すごい
で、僕らには分かんない
です。分かんないです。人間だってよ役に立たないからね。
紫外線ってどんな色してるんですかね。
あ、彼らがどういう色が見えてるかってね、
うん、
で我々は紫の外って書くから濃い紫かなとか思うでしょ。
紫じゃないんじゃないですか。
紫じゃないです、
ね、だって七色もね突然変わるじゃないですか、脈絡なく、
うんうんうんうん、
だからきっと全然紫じゃない僕らの知らない色がターンと入ってるん
ですよね。そうそう、だからそれは僕の夢ですけどね、ちょっと特殊な実験とかすると、
うん、
この自然界にはないぐらいむちゃくちゃ鮮やかな光か体験をするようなことができないかみたいなことを研究してる人結構いるんですよ。
うん、
目をいろいろ刺激したりして、
うん、
まあ、成功してないですけど、
うん、
なので元に戻ると、うん、夕日が赤いというのは人間あるいはまあいいとこチンパンジーぐらいまで、
あ、なるほど、
だからなぜって言われると人間には赤を感じる、まあ、仕組みがあるから、
あ、人間だからだよっていう
ことということ。で次の綺麗、これがまた深い、
夕焼けはなぜあんなに綺麗なのか、
うん、綺麗っていうことがなかなか難しいのがあるけど、最近またこれも研究が進んでて
綺麗を研究する
んです、あるんですよ。というのは例えば音楽が美しいとか、うん、絵が美しい、うん、まあそれすぐ思いつきますね、うん、ところが数学の証明がこれは美しい、
数学好きな人言うんですよね、
言いますよねそれからあの人の立ち振る舞いが、うんうんうん、心が美しい、
はい、
でみんな美しい美しい美しいと同じ言葉で言ってますよ、
うん、
で美しいって言ってもいろいろあるのに、うん、10歩人からあげて美しいって一言でいいんだろうかっていうのを、まあ、真面目に研究してる人が世界中にいて、
何の分野になるんですか。
ね、最近は神経って脳のことね、うん、神経美学、うん、つまり美しさは脳が感じて生まれるものであって、
うん、
花の中に美しいっていうものがあるわけじゃないわけですよ、
うん、
そのなんか色やら何やらその人の心やらいろんなものを見て、うんうん、脳が美しいって感じてるから美しい、
うん
という感情が生まれるんだ。で結局何を証明すれば一番早いかというと、
うん、
とにかく美しい所作だ音だ絵画だ、
うん、
僕らが言葉だと美しいって言った時に、うん、もし脳がそういうことを判断してるんだとすると、
うんうん、
特定の場所が美しいと思った時に反応するそんな特定の場所があるに違いない、
うんうん、
証明見せて僕らには分かんないけど、うん、数学者がこれは美しいエレガントな照明だ言うじゃないですか、うん、解き方が美しい、うん、だその人は絵を見た時と同じ場所が活動するだろうかというのを調べた人がいて、
うん、
で今ではそういう場所があるっていうのが分かってる、
みんな一緒なんですか、
うん、だけどどういう仕組みでそこが活動するかはまだ分かってないけど、
うんうんうん、
だから適当に何でも美しいって言ってるんじゃなくて、
うん、
美しいっていう感覚は、
うん、
見る聞くとかなんとか全然関係なく共通の第6の感覚みたいなものとして存在するんだっていうことははっきりするんですね。
でも他の味覚とか触覚とかと同じように、うん、何か生きるために大事なんでしょうね。ああ、
それすごいいい質問で、
うん、
絵とか音楽って今でいう不要不急って言われてるでしょ、
うん、
いるのかあれと、
うん、
経済活動が
腹膨れませんから ね、
そういうの生物学的価値、うん、まあ、生きるためにな、うん、役に立つかっていう話ですけど、うん、そういうものは絶対 あるに違いない、
うん、 だって蝶が紫外線が見えるのも、うん、みんなあの魚が紫外線が見えるのも生きるためじゃないですか、
うん、そう音楽して生きれるのかと、うん、絵見て何が嬉しいと、うん、いう人がいっぱいいるんですけどそれまだ証明されてないんですけどみんなが期待している仮説は、うん、絵画だと特にそうです赤っていうのは特別な意味だったり感情を催したりする、まあ、色があるんですね、うん、で絵画に必ずと言っていいほど使われてるんですね。でなぜ赤が好きかなぜ赤を大事に思うか誰も分かんないんだけど、うん、生物学的価値から考えると、うん、例えば森で我々の祖先が暮らしてたと、はい、この実は食べられるかどうかそれを判断するときの赤色っていうのは重要じゃない。だいたい熟すと赤くなる
柿もね
柿も
リンゴも
だからそれが生きるために重要だっていうことが元々であって、うん、それが人間が調子に乗っちゃって、うん、美しいとかなんかかっこいいとか、うん心が休まるとか言ってるだけでもともとは生きるためだったんじゃないか、うん、音楽も全てそれが今多様な形態になって、うん、直接食べることとかとは関係しないけど、うん、そういうものが根っこにある、うん、あるいはパートナーを探す時もその色が重要だお尻が赤くなるっていうの有名ですね
お猿なんかありますね、うん、
あと顔色が
血色がいい方がね
いうようなことも、うんまあ、色例えば色の話であれば関係してるんじゃないかという説があります、うん、でこれもなかなかまだ証明はできないけど少なくとも、そういう美しいっていうのが心の余裕とかとは関係なく、うん、本当に生きるために重要だというものを見た聞いた時に反応する場所が脳にあるのは確か
じゃあ夕日がそれを刺激してるんでしょうね
まあ、夕日が僕らを助けてくれてるっていうわけじゃないけど、うん、あれを見て僕らの心に、うん、の奥底に、ね、眠っている進化で取り残された生きるためみたいな感情を刺激してるんですよ、
う
ん、
美味しそうだったり、うん、元気な人だみたいな、
うん、そういう
記憶を刺激してくれてる
それは僕ら自身は直接は覚えてないけど、うん、僕らの DNA に記憶された、うん、そういう感情を僕らは今美しいって言ってるだけでもともとはもっとサバイバルの時代のあの飢え死にしそうな時のあの感覚かもしれないそれを僕は今僕らは美しい綺麗と言ってると
なるほど
じゃないかなと、うん、大事な感覚なんですよだから今の現代人が人間たかだか生きて皆さんも50年か60年ぐらいじゃないですか、うん、だけど人間の種としての、うん、歴史はもっと全然長い生物としての歴史も長い
ああそうですね人間になる前の
前の、
う
ん、それが全部切り刻まれて、うん、音楽があったり絵画があったりしてんじゃないだろうか、うん、それを簡単に不要不急って言うなと、
うんうん、そうですね
声を大にして言いたい
でも確かにご飯も食べてるし、ちゃんと寝てたりしてるんだけれどもなんかこう封鎖されてしまうと、うん、心がやられてしまうとかいう人が出てきてるじゃないですか。
そう、本当にそう。
それはやっぱり、うん、その楽しいこと音楽であったり、うん、絵であったりっていうことを禁じられた、
うん、そうです
ゆえかもしれませんね。
音楽とか全然なくならないですもんね。
そうですね大事なものだそうです。
そうです不要不急って言わないでください危険なことはしちゃダメだけど、
そうですね、
不要不急じゃない。
まあ、まさか夕日はどうしてあんなに綺麗なのからですねあの新型コロナ対策批判に行くとは思わなかったですけれども、まあ、今回あの 中内先生は視覚認知情報学の先生という観点からお話ししてくれましたけれども、いろんな分野からいろいろこうやって夕日の話も聞けると面白いかもしれないですね。
そうですそうです。
はい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、ギカダイ、デンデンガンガンホイデンガン、頑張れロボコン同好会。 NHK が主催する学生ロボコンが今年どうなったかご存知か。次週12月25日の天白の城はデンデンガンガンホイデンガン、
豊橋技科大のロボコン同好会のメンバーに出てもらっておめでとうを言います。お楽しみに。